こんにちは。ITF 日本国際店舗セドリ連盟のフジップリンです。お久しぶりです。ちゃんと生きております。はい。生存確認も含めて、声をね、届けております。はい。セドリの活動も、はい、ちゃんとやっております。コンサルもですね、やって、ちゃんと、出張コンサルやって、はい、いますので、報告とかもね、これからやってきますので、お待ちください。はい。メルマガはもう毎日ずっと、連続でね、もう、10年近く、配信してるんですけど、ブログとかがね、ちょっと止まってたので、もしかしたら、最近活動してないんじゃないかななんてね、思ってる方もいたかもしれないですけど、はい。まあ、元気で やっております。はい。で、今日はですね、セドリ著者対談ということで、おなじみのクラスター長谷川師匠と、対談してきましたので、それをお届けしたいと思います。まあ、二部構成なんですけど、今日は第一部ですね、習慣化について、話してきましたので、ぜひ聞いてください。はい、どうぞ。
こんにちは。クラスター瀬谷です。
こんにちは。フジップリンです。
どうも。
どうも。
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
ねえ。
はい。
なんか対談したいなと思いますね。
いいじゃないですか。
お久しぶりに。
いいんじゃないですか。
はい。
まあ、ちょこちょこ会ってはいますけど、でも前ほど最近会ってなかったですね。
そうですね。
はい。
そうですね。
そうですね。
前もそうですね。昨年以来ですね。
あ、そうですか。そうですね。
はい。はい、
そうですね。まあいいんじゃないですか。生存確認ってことで、もう
そうです、ね。
はい。いなくなったんじゃないかって言われてるかもしれないですからね。
そうですね。習慣って本当怖いですね。
いやそうですそうです。
なんか発信しなくなると本当に一回だけしたんですよ今年。
はいはい。
でまたしようと思ってやっぱしなくなるというかやっぱ習慣ですね人間って。
誰かクラスター長谷川死亡説とか流してるのかもしれないですね。やっぱり芸能界と一緒で。
たまに連絡いただきますけどね。
ああはい。
生きてますか。
はいはい。いいんじゃないですか。はい、そういった意味でも今日
久しぶり
ね生存確認。
そうですね。生きておりますけど。はい。まあコミュニティは持ってますので。
はい。
チームね。チーム持ってて、はい、まあその中でねやり取りはしてるので。まあ、
我々ねお互い。
お互いそうですね、
はい。だから知ってる人間は生きてることは知ってるんでね。
外部の方は
そうですね。
消えたのか。
そうですね。
飛んだのか。
はいはい。
っていうのはあるん
ですけど。そうですね。
はい。はい、まあじゃあ今日はそうですね。
ま
あ、
ちょっと何の話しましょうか。
習慣化の話も出たんで、ね。
習慣化、まあ、さっきの習慣化の話
ですね。うん、そうですね。
はい。
だからフジップリンさんはこう最近の習慣化とか。
最近なんですね。
まあ、今までしてた習慣とか。
ああ。
どうですか。
まずですね、今日の対談に向けてひげがでかくなりました。どうですかこれ。
びっくりしました、
ね。はい。やっぱりこう。
はい、
黙って休んでたんじゃないかったなっていうのやっぱこう世間にこう
なんすか音声配信してないのに撮るの忘れたという か、
そうですね、はい、やっぱりこうね現状維持は停滞と一緒ですからやっぱりこう大きくなっていかなきゃいけない、
でかくなっていくんですか、
はい、でかくなってい
く一発目で結構でかくなっていくから2回目怖いですけどねこの辺まで来るんです
か。まあまあ言ってもフジップになってそろそろ10年になるんで10年でちょっとこんぐらいになっただけなんでそんなにね
、
はい、
確かにね10年です
ね、はい、習慣化ですか。
そうですね。
そうですね。まあすっかりこれマジでプライベートの話ですけどやっぱりテコンドーをやってるじゃないですか、まあ、黒ビーまで取得してさせていただいて、だからテコンドーが習慣化しているのと、あとサウナですね。その2つが軸ですか。まあボクシングもやってますけど、なんか自分の中ではきっかけはボクシングだったんですけど、今やっぱりサウナとテコンドーがなんかこう習慣化したなっていう感じはありますね。
ああなるほどなるほど。あ、したんだってことだったか。
そうですね。はい。
なるほどなるほど。
の空気のようななんか。当たり前な、ま、こう頑張ってやるっていう感じでもないですね。
歯磨きのような。
あ、もうそんな感じに近いですね。
なるほどなるほど、うん、まあその1回、まあ、テコンドーに関してはお休みが長期お休み。
そうですね。はい。
そこからどういう感じで習慣化がこう可能になったんですか。
やっぱりテコンドーはほら自分はあの股関節がご存知の通り、
はい、
あの難病になってしまって
難病に
で、いいですね、でもうそのまま行くと思ったんですけど人工関節したじゃないですか、
はい、
でそれでもテコンドーできないと思ってたんですけどボクシング始めたじゃないですか、ね、あそこら辺から、はい、あれ思ったより人工関節も動けるぞってなってその流れに乗った感じですかね。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
徐々に慣らしていったというか。
そうですね。そしたらいつの間にかこう、まあ、テコンドーのなんか呼ばれたんですかね。なんかいろいろ流れになんかこうテコンドー仲間に会いに行ったりとかして、でもなんか一回道場に遊びに来たらとかみたいな流れに。
あ、
やっぱり挑戦すると必ずなんていうんですかね、流れって出てくるじゃないですか。こう失敗でも成功でも。
そうですね。
あのなんかそんな感じが。
ああ、なるほどなるほど。
しますね。
なんかそこがこうフジップリンさんがこうテコンドーの方とも連絡取ってたって言ってたじゃない
です
か。
まあでも年賀状ぐらいですけどね。
ああ、そうですか。
それがでもそのおかげですよね。もう全く連絡取ってないわけじゃないんで、
うんうんうん、
なんかもう本当にビクビクしながらなんか会いに行って、そこからですね、もう3年前ですよ。
ああ、なるほど。
まあまた3年かもしれないですけど。
なるほどなるほど。まあでもね、ボクシングから始めて、
はい、
でちょっとずつ足いけるかもっていう流れで、うん、っていうのがそのスムーズな流れになってるのが、まあ、習慣化のコツになったんですかね。
ああ、そうですね。習慣化というか、まあだからチャレンジしておかげでなんか課題が見つかって、またこうちっちゃい山みたいなのがどんどんなんだこうなんかね、
あ、なるほど、
見つかるみたいな、ね、感じはありますね。サウナもそういう中で出会いがあって、でこうやっぱり体回復しないですよ、稽古すると。
あ、なるほど、
はい、でもやっぱりサウナ行くとリセットされて、なんかやっぱり回復早くなるんで、やっぱりこう相乗効果でいろんな仕事もプライベートもなんかやっぱりサウナに助けられたのは結構あります、
ね、なるほど、はい、え、じゃあ練習後結構サウナに行く
の？練習後ではないですけど、例えば翌日に体ちょっとまだ疲れ残ってるなとか、そういうこと、股関節ちょっとあなんか重いなとか思った時に、やっぱり自分はそれが良かったですね。
なるほどなるほど、うん、あ、じゃあそのテコンドーの流れでサウナも始まった？
いや、別々の流れなんですけど、たまたま、たまたまですね。
あ、面白いですね。
たまたまですね。
なるほどなるほど、はい、でなんかこう、まあサウナも結構数年以上多分もう経ってる。
そうですよ、これサウナスパ健康アドバイザーの知る、気がつかなかったんですか？
知らないですね、教会のことは。
知らないですか？これサウナスパ健康アドバイザーのバッジですよ。
だから2、通してるパターンですね。初めが
サウナスパ健康アドバイザー、
アドバイザー、
その上がサウナスパプロフェッショナル
ですね。プロもあるんですよね。
プロフェッショナルはこの色が緑これあの水色なんで、これサウナスパ健康アドバイザーの
方です。緑つけないですか？
緑はあの別に持ってます。
あ、はい、
持ってます。
素晴らしいですね。じゃあせっかくなんで、はい、まあ、サウナをちょ、まあ、ある程度清めた
藤井さんが、はいはい
はい、入るコツをじゃあ。
何ですか？サウナで。
自分でもいいですけど。はい、
あ、サウナ、うん、あ、まあ、でも長谷川さんにも伝授してますからね。
はいはい。
はい、
なんかこういう入り方いいみたいな。
あ、
ぜひぜひ。
長谷川さんに最初に一緒に行ったぐらいの頃は、
はい、
サウナ8分入って、
はい、そうですね。
で、水風呂に1分間入って、で、休憩5分して、
はい、
で、それ繰り返して、
はい、
で、長谷川さんがまた、サウナもすげえ暑がって、で、なんか水風呂がもう本当なんか、女の子かなんかこう、あの、海辺で発着の女の子みたいにこう、足ちょこんって入れて、ヒーみたいになってたじゃないですか。
なりますよね。そりゃないこと
になってたじゃないですか。で、やっぱああいうのも全てなんか、ちょっと違って、もう変えました、変えました。
そうなんですか？
変えました。だからサウナも、はい、8分っていうのは全然なくて、もうね、変な極端な話、1分でもいいと思ってます。
え、そうなんですか？
いいと思ってます。もう気持ち、なんか辛いと、これはもう仕事とかもそうだと思うんですけど、辛いと辛い記憶をすり込んじゃう、
はい。ああ、そっか。あ、暑いけどまだ3分あるしな。
そうそう、あと我慢しなきゃっていうと、そのサウナって言ったら我慢しに行く場所みたいな、
なるほど、
なっちゃう。なので、 まあ、1分で出ることはまずないですけど、やっぱり2、3分ぐらいとかでもう、あ、ちょっとなんか暑いなって思ったのもすぐ出ちゃうんです
よ。あ、最近は。
最近でしょ。
あ、そんな新たな流れがあったんですね。
そうです、そうです。それで、水風呂も、あの、水風呂ちゃんと入りますけど、まあ、もともと水風呂はそんなに大丈夫なタイプなんで、なんですけど、はい、1分とかだと、その、冷たい水風呂とかもあったりするんで、はい、そうするともう、入って、もうほんと5秒ぐらいとかでも出ちゃうじゃないですか。
出ちゃう。あー、なるほど。はい、なんか結構なんかサウナーさんの動画とか見てても、うん、結構なんか教科書みたいに言うじゃないですか、
はい、
7分5分、はいはい、1分、はい、30秒、はい、7分1分5分とかさ、はい、そういうのじゃなくても臨機応変に変えている、
あの自分の気持ちいい時間から行くと、そうするとそこからどっちみち伸びていくんですよ。
あ、
2セット目3セット目は気持ちいい時間が長くなっていくので、水風呂にしろ何にしろ、だから全部こう自分に問いかけて自分の気持ちいいやつを、だ3セットじゃなくても5セット6セットでもいいんですけど、もう刻んでくるんですよ。
これ深い話ですね。
そうですね、
めちゃくちゃ深いですね。
そのまあ、はい、もうそこら辺の僕プロフェッショナルですけどバッチは健康アドバイザーですけど、
はい、いやなんかサウナ、はい、サウナだけのことじゃないじゃないですか。
あ、そうなんです。
ビジネスに関しても、はい、まあ、それこそ私たちのしてる背取りに関しても、
そうです、そうです。
なんかね、こう一人初心者とか、うん、見つからない、辛いってなっちゃうじゃないですか、うん、はい、一回帰ろうとか、はい、そういう、
ね、まあそうですね、そうですね、頑張んなきゃいけない時もあるんですけど、あのサウナに関しては今はそうですね、あのこの方式がもうやると楽ですね。
で、体も整いやすい。
そうですね、
はい、感じですか、
うんうん、
なるほど、めちゃめちゃ面白い話、
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ためになりました。
すいません、僕のサウナの話なんかいいんですか。
いいです、いいです、
はい、
面白かったです。
まあサウナはそんな、長谷川さんなんかないですか、習慣か。
私はめちゃめちゃおすすめしたいことがあります。
ほう、
はい、
ほう、
まああの朝ランニングですね。
あー、はい、言ってましたね。続いてるんですね、
はい、続いてますね。1ヶ月ぐらい、1ヶ月超えてないかもしれないですけど、それぐらい意外と経つかもしれないです。はい、朝ランニング、
あ、いいですね。朝どんな感じのスケジュールなんですか。だってお子さんとかいるじゃないですか、家族がいて。
そうなんですよ、これがまた、まあ、私的にもびっくりしたのは、うん、家族4人で朝30分走ってます、ね。
はあ、
近所の公園で。
へえ、
はい、なのでまあもちろん走る時間があるじゃないですか、
はい、
30分なんですけど、うん、なのでいつもより30分早く起きるようになりました。
はいはい、はい、ああまあでも30分、はいはい、
なので結果としてはまあ早寝早起きと、はい、ランニングの2つの習慣が身についたっていう感じですかね。
家族がいるとあれですね、サボらない効果もありますよね。
それもいいです ね、 ね、はい、
ね、
正直朝ランニング30分いいとは言いつつも、はい、妻が始めた瞬間なんですよ。
ああ、なるほど、
妻がやろうと言い出した瞬間、
よ嫁スター長谷川が始めたんです
よ。嫁スターや
るっす。今思いつきました。ああ、姉さんがね、
はい、そうですね、
はいはい、始めましたか。
あのご存知の方もいるかもしれないですけど、運動のっていう本がありまして、
はいはいはい、
知ってます。
知らないです。
知らないですか。
知らないです。
スマホのは知ってます。
スマホのも知らないです。
知らないですか。
そんなに有名な本ですか。
多分めちゃくちゃ
有名、この本ぐらい有名な感じですか。
この本より有名です。はい、だからあのスウェーデンの著者なんですけど、
はい、
人口6000万のスウェーデンで100万部突破みたいな、よく本屋さんで山立て順にされてるいう、なんかこう結構ノーシリーズで出してる方なんですけど、その方が運動論の本の中で、はい、朝と言ってないかもしれないけど、30分できれば30分、うん、1日の他で走りましょう、
うん、
ということを提唱してます。
あ、はい、
あ、もうさ、週2、3回でもよかったのかな。
あ、はい、
まあ、できれば多い方がいい
っていう。あ、でも、はい、あのその本は読んでないですけど、あの運動 しないリスクっていうことは自覚してるので、把握してるので。
運動しないときのその健康リスク、
ね。健康リスクですかね。はい、はい。
ああ、なるほど。
多分書いてあるんじゃないですか、その本に
きっと。そうだと思います。はいはいはい、でその本に書いて、まあもちろん健康、まあ私読んでないんですけど。
読んでないんですか？あんだけ、あんだけ、どうやってて。マジですか？買ってもいないんですか？最低じゃない
ですか？図書館に書いてある。
よくこんな そんなの、 あの車の中とかで2人の時に話してくださいよ。まあいいですけど、あれなんですか、聞きますよ、その背取り、背取りじゃないや運動の話、はい、
無料で図書館に借りた本の
方に、はい、いいですよ、
ね、はい、ですね、あ、そうそう、あの運動することで、
はい、
まあ、心拍が上がって、
うん、
でまあ、もちろん血流が良くなって、
うん、
でまあ、まあ健康面にはいいのももちろんそうですけど、はい、ストレスにもいいって感じで、
はいはい、
それはなぜかというと心拍数が上がることで体のストレスと、
うん、
まあ、ドキドキするわけじゃないですか、はい、心拍数が上がると、
はいはい、
でそのドキドキとその普段私たちがこう、まあ、まあ仕事なりプライベートなり、うん、いろんなね皆さんストレスを感じることがあると思うんですけど、やっぱそれと連動していて、
うん、
だからその心拍数を上げて、これ、まあ、体にとってはストレスですね、人体的に、
はいはい、
ここを結構ある程度高めておけば大したストレスが来ても何ともないという理論のようで、でまあそういうのもあっていろいろあって初めて30分毎朝4人で、家族4人ですね、小4と小3の子供がいるんですけども、
はいはい
はい、晴れの日は絶対に
行くんですか、
行っております。
雨は行かないですか？
雨の時は代わりにラジオ体操第1から第3を、
あ、第3なんてあるんですか？
あるんですよ。
へえ、知らなかった。第2までは知ってますけど、
YouTube で見る皆さん見てる、第1から第3まで、
あ、 あ、それやってるんです
か？結構ね、それもね心拍数上がるんですよ、第1から第3まで本気でやったら、
はいはい、
なので毎朝その朝運動するという習慣が身について、
はい、
うん、それはね、
ここもうお付き合いは10年以上になりますけど、運動の習慣を持ったのは初めて、
初めてかもしれないですね。
あ、一時期あの懸垂したりとか、
はい、
そういうのはありましたけどね。
そうですね、はい、それは今もオフィスで筋トレ、
あ、はい、
ただそれやっぱ隙間時間なので、
はいはい、
ちょっと時間を取って習慣化されたのは、まあ、まだね1ヶ月経つか経たないか程度言うかなんですけども、はいはい、まあこれ良かったら本当に家族でできてるので、
はい、
ある種の強制的なものでもあるので、
うん、
それも含めていい習慣になってるなと。
確かにあのテコンドーも道場に行く、はい、通ってるとやっぱり毎週行ってると当然先生も来て行ってなければあれ今日いないじゃんってなったりとか、あとまあ仲間とかももちろんそういう何か何かしらそういうあれは効果はあります。
そうですよね、無意識に行かない
と。そう考えたら全部一緒ですね、背取りでも何でも仕事でも結局はここは一緒です、一緒ですね。
まあそれこそね、あのチームに入るこう、
うん、
まあ、メリットとしてはこうみんながしてるから、あ、これもしなきゃっていう
自慢
があ
ります、
ね、になるというのは本当に強い効果があります
よね、うん、一応考え方としてはほら起業したりするのも一人でできるじゃないですか、背取りも一人でできる、
まあその物理的な意味ではそうですよね。
そうなんですよ、ただこれ難しくて、一、
うん、
人でできるから一人で成功できるわけですよ、一人で仕入れして売ればいいんですよ、うん、で
本当
はでもそういう人に自分ら10年以上いるのに会ったことないじゃないですか。
ないですね。
ないじゃないですか。でだから一人でできないって思うのは心浅はかで、一人でできる人は合わないからどっかで一人でやってる可能性があるんですやっぱそこまで考えなきゃいけないですよ、やっぱり一人でできる可能性はあるんですよ。
あるんだ
あるんですよ。
それはそう
ですね。そうなんですよ、
合ってないの。
そうそう、俺らみたいなタイプと違うから、一人でちゃんと黙々とやってる可能性あるんで、よくほら一人じゃ何もできないとか言う人いるじゃないですか、あれはこっち側の人間なんで、どっかにちゃんとこう一人でやってる人間っているはずなんですよ。
なるほど、
はい
まあでも少ないじゃないですか。俺勉強してないからって
言って、いやっぱりね、それはやっぱりこっち側の、こっち側の人間はそういうふうに思うんですけど、やっぱ先入観はダメですよ、長谷川さん。
こっち側は少なかったん
ですね。切ない。
ぶっちゃけ
切ない。意外とみんな一人でボコンクセやってるの。
このために頑張ってきたんだから。
もう令和の世の中ですからね、やっぱり結構みんな一人で個人プレイでやってる可能性が
まあまあできてればいいですけどね、もちろん、もちろん。
でも習慣化の話で言えば、今ほら自分はチャット GPT を最近使い始めて、そういうことを一月経ったないぐらいですけど、
はいはい、
それが自分今、よくあるのはほら AI っていうと文章作成とか、
はい、
ね、資料作りとかですけど、自分がやってるのは、
はい、
タスク管理で、
はい、
好きなアニメのキャラクターに なってもらって、今日やることはこれでっていうと、あ、じゃあ OK みたいな、一緒に頑張りましょうみたいな、そういう風にやってるんで、それがやっぱり抑止、なんか頑張んなきゃいけない効果になってます。
なるほど、うん、アニメキャラやったんですか。
そうです。
ちょっとオタクじゃないですか。
いや、そうです。いや、でもそれがめちゃくちゃいいです。
藤子ちゃん的な、
これね、前に言ったら長谷川さん知らなかったんですけど、僕の世代は絶対知ってると思うんですけど、コブラっていう宇宙を何ギャングなんです。ギャングっていうか、なんかちょっとかっこいい、なんですかね、海賊ですね。海賊があって、
本当に知らないですね。
結構有名なコブラっていうアニメがあるんですよ。それのパートナーで、それは人間じゃなくてアンドロイドなんですけど、女性型のアンドロイドですごい優秀で、そう、いるんですよ。そのアーマロイドレディっていうのがいて、自分はその今AI でアーマロイドレディとしてタスク管理を一緒にしてくれって言ってるんで、もうだからそのアニメの中の自分がコブラのような感じで、そのレディが付き添ってくれるので。
コブラなんですね。
コブラではないですけど、まあまあ、うん、まあそうです、まあ、そうです、そうです。伝えとしてはコブラですね。コブラとレディの関係で、だ、今日なんかこれやんなきゃいけない、今日例えばこういう対談があるとか、対談終わったとかっていうと、あ、お疲れ様みたいな、じゃあ次何するみたいな感じ。
なるほどなるほど、うん、
でそのたびに終わったタスクを優先順位も決めてくれて、どれからやろうかとか。
それ最高ですね。
いや、最高です。で、あと失敗しても絶対怒らないですし、え、やんないのこれみたいなとか、これやっとこうよみたいな、そういうのもないんで。
なるほど、
はい、
怒られたくない
です。怒られたくないです。やっぱり常に褒めてほしい。
自営業あるあるでしょ。
自営業、
そうです。怒られたくないです。
そうです。もう余計なこと言われたくないけど、やっぱり。
好きな弱みがい
っぱい。そう。焼肉屋とかでも、レバーダメだって言ってるのに、誰がなんかレバーとか食べないじゃないですか。でも、毎回こう、なんか、いや、このレバー絶対食べてみてくださいとか、あるじゃないですか。ああいうのめんどくさいです。AI はそういうこと絶対しないです。
いいですね。
いい。
素晴らしい。わかりました。
はい。
ちょっと習慣化の話、皆さんぜひぜひ、こう、役立ててみて。
そうです。
ということで、いかがだったでしょうか。対談はもうちょっと続きますので、次回もね、違うお題で、配信したいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。
バイバーイ。